今日は四旬節の第一主日ということで、四旬節の最初は大体この荒野の誘惑ですねの場面が朗読されます。今日はルカの4章の1節から13節なんですが、イエス様はこのヨルダン川で洗礼を受けられて、神のこれは私の愛する子であるとですね、神様の愛を受けて、そして聖霊に満たされて、そしてその後すぐにこの荒野に行かれるわけですね。霊によって引き回されというふうにありますが、この聖霊の導きのもとにこの荒野の誘惑を彼は受けられる。何かこう間違ってですね、なんというか誤ってこの荒野に入ったんではなくて、聖霊の導きの中でこの荒野の中に入られた。そしてこの悪魔の誘惑を受けて、それにこの打ち勝たれたということですね。この40日間の荒野の体験と、この私たちのこれから過ごす四旬節の40日間を重ね合わせているわけですね。私たちはだからこのイエス様のこの荒野の姿を見つめながら、私たちもこの荒野を悪魔に負けないでですね、歩んでいけるようにこの祈りたいというふうに思います。私たち一人一人にも、誘惑というか、苦しみというか荒野のようなものがあるかもしれない。でもそれに対してイエス様がその悪の力を退けられたように、私たちもイエス様と共にこの悪の力をやっぱり退けていかなくちゃならないというふうに思います。イエス様は3つの誘惑を受けられて、1つはこのパンになるというですね、この石をパンになるようにしたらどうか、空腹だったので、お腹も空いていたでしょうが、その中でこのパンをですねやはり食べたいという、非常に物質的な人間的な欲求でしょうけれども、それが私たちにとってもある時は誘惑になることがあるかもしれない。やはり神様そのものよりも物質的な安定とか、物質的なこととか人間のこの快楽とかですね、そういうものを優先する誘惑というのは、どこにでもあるんじゃないかなと思いますね。でもイエス様はその誘惑に打ち勝たれたということですね。そして2番目の誘惑は、これはちょっとマタイと、このルカで順番が違うんですが、2番目にはこの国々の一切の権力と繁栄を与えようというわけですね。皆さん方で、そこまで望む人はあんまりいないと思うんですけど、国々の一切の権力と繁栄、そこまでいかなくてもですね、結局私たちは自分自身の周りを、自分の思い通りにしたいという、そういう要求ですね。自分の家族の中にしろ、職場にしろ、教会にしろ、何にしろ、なるべく自分の思い通りにしてですね、嫌な人とか何かこういろんなものがあると思いますが、そういうものを自分の考え通りにみんなは、動かすと言ったらオーバーかもしれないけれども、それも一つの誘惑であるというわけですね。このただですね、私たちは神様に仕えなくちゃならないということをイエスが言われる、これも私たち反省してみるポイントの一つだというふうに思います。そして3番目の誘惑は、このエルサレムの神殿の屋根から飛び降りたらどうだということを言うわけですね。ちょっと不思議なものだと思うんですが、最終的には私はですね、この誘惑はルカの福音書ではですね、飛び降りる誘惑なんですよね。これは最終的にイエス様にとってどういう誘惑だったのかと言ったらですね、これは僕はもう十字架の上から、イエス様が十字架にかかった時にそこから飛び降りるかどうかという誘惑だったと思いますね。あの時に、後からちょっと今日は十字架のところを見たいと思うんですけど、他人を救ったのに自分を救えないと、十字架に書いた時に自分を救えとかですね、十字架から降りてみろと、そしたら信じてやる。だからあそこでイエス様は十字架からやっぱり降りる誘惑があったということなんですね。最終的に僕はここはやはり自分の苦しみを捨てて投げ出してしまう、そういう誘惑じゃないかなという気がしますね。これは特にルカが強調され 強調して書いてあるんですが、まあこういうところもちょっと自分のこととして振り返ってみられたらいいんじゃないかなと思いますね。私たちも、まあ、皆さん全員がというわけじゃないでしょうが、まあ、何か嫌なところに立場に置かれて、あるいは何か苦しい状況に置かれて、まあ、そこから飛び降りたいっていうかですね、投げ出したいという気持ちは私たちの中で誘惑になりうるわけですね。一番激しければもう電車に飛び込むっていうことになるわけで、やはり自分の命をもう今生きてるのが苦しいから自分の命をもう捨ててしまって電車に飛び込んでしまったらどれだけ簡単かという誘惑は私たちにあるかもしれない。でもイエス様は十字架上でやっぱ投げ出さなかった、自分自身の使命を、降りなかったというわけですよね。まあ、このイエス様のこれはまあ最後の誘惑だと言われているものですが、まあ、私たちもやはりこう問いかけてみるといいと思いますね。自分の今の立場で投げ出したいとか、もうなんか絶望的な気持ちでもう全て打っちゃりたいというふうに思うかもしれないけれども、でもそこで投げ出さないで今ある自分の現実とこの日々の生活を受け止めていけるかどうか、でイエス様が投げ出さなかったので私たちもそこを投げ出さないでやっていけるかどうかというですね、まあ、そういうところが問われているような気がします。でこの3つの誘惑に対して結局イエス様は悪霊に打ち勝ったというわけですね。でしかも戦ってもいない、この打ち勝ったというところにこのお話のやはり恵みというか大事な点があると思います。というのは私たち自身は悪霊の力に負けてしまって誘惑に負けてしまってフラフラグラグラしてしまうけれども、イエス様が打ち勝ったということは私たちはイエスに従っていくならばイエスと共にこの打ち勝つ力が私たちそれぞれに与えられているということですね。これは別に荒野の誘惑だけではなくてイエス様の姿を自分の心に刻むならば私たちは今ある悩みや苦しみに負ける必要性がないということだと思います。まあ、一人の知り合いにまあ、それ女の人だったんですけど、まあ、就職したけど、まあ、うまくいかない、まあ、いろんな心理的な問題で辞めてしまって、もう一回就職したけどまたちょっと心理的な問題があってやっぱ続けられない、でボーイフレンドもいたけど結局それもうまくいかない、まあ、なんか絶望的な気持ちになっちゃって、で道をとぼとぼ、まあ、歩いてた、それがまだたまたま四旬節だったんですけど、歩いていて、まあ、もう全てをもう投げ出したい気持ちになってですね、何もかもうまくいかないし、仕事もうまくいかないし、人間関係もうまくいかない、全てを投げ出してもうしまいたいという気持ちに誘惑に襲われて、でもそのようにして投げ出そう、もう自分の人生全体をですね投げ出そうと思って絶望的な気持ちで歩いていたら、まあ、それはちょっと神の恵みだったんでしょうが、たまたまふっと横を見たらですね、まあ、あれののイエス様じゃなくて彼女が見たのは十字架を担いだイエス様が自分の横を歩いている姿をはっきりと見えたっていうんですね。でしかもその茨の冠をかぶっているイエス様のこの髪の際の生え際の額の生え際まではっきり見えたっていうんですね。でそのイエス様の姿を見た途端、なんかもう全てを投げ出したいという絶望的な気持ちが急に消えてですね、そしてなんかもう一度頑張ってみようという気持ちが自分の中から湧いてきたっていうんですね。でそしてその共にいてくださるイエス様がおられるので、そこから励まされて彼女は、まあ、今でも仕事もしてるし結婚もしてですね、まあ日常の普通の生活を、まあ、送るようにできたという知り合いがいるんですが、それはやはりイエス様が自分のそばにいてですね、やっぱ励ましてくださってるという、そういうメッセージを、まあ、特別だったかもしれないけれどもイエス様が彼女に示された、それがまさしく四旬節中だったんですね。でそれはまあ彼女だけではなくて私たち一人一人、実際は気づいていないかもしれないけれども、イエス様が私たちとそばにいてですね、共に苦しんでくださっている、で苦しんでるだけじゃなしに私たちの苦しみにイエス様が 打ち勝ってくださってるというですね、まあ、それが僕はこの荒れ野のイエス様の大切なメッセージだし、この四旬節全体で大切なメッセージだというふうには思います。どういうイエス様が自分を助けてくださるのかということ、それをこうちょっと振り返られてもいいんじゃないかなと思いますね。私自身の体験では去年の年末から今年にかけてぐらいですけど、お祈りをしてると、なんていうんですかね、ゲッセマノのイエス様がね、なぜか出てきて祈ってると、で私の若干右斜め前ぐらいにおられてですね、ひざまずいてなんか祈ってくださってるんですよね。なんか私のため、私だけのためじゃないけれども、そのイエス様のなんか祈ってる姿を見ると、まあ、なんとなく、まあ、見えるって言ったらオーバーだけど、なんかそのような気持ちになるわけですが、なんか十字架の直前のゲッセマネで苦しんでいるイエス様が祈っておられて、なんか共に私の苦しみを担ってやっぱり祈ってくださってるっていうですね、だからなんか祈りのたびにそのイエス様が一緒にいて祈ってくださってるっていう感じが、私自身はなんか最近ですけどしみじみとやはりするんですね。まあ、もちろんいつもいつも毎日というわけではないですが、やはりキリスト教のやっぱ僕最も大事なところは、やっぱりイエス様が私たちと共にいてくださって、しかも私の苦しみを分かってくださって、でしかも勝利してくださっているということだと思いますね。だからこの十字架のに向かっていく四旬節は、まあ、もちろん私たちは悔い改めなければならないし、節制に努めて生き方をこう見直さなくちゃならない。でもそれは本当にイエス様の勝利に、イエス様の救いの勝利にもっと深く味わっていくために、わざわざ特別ですね、備えられている恵みの期間だと思いますね。だからこそ私たちはこの悔い改めから、このミサで悔い改めてやはり行きたいと思います。それは別に単に自分の罪があってダメな人間だということを考えるだけじゃなしにですね、その私と共にイエス様がいてくださるというイエス様に自分の心を向けていく、それが一番のやっぱ改心だと思いますね。イエスが悪に打ち勝った以上、私たちの勝利が確信されているので、そのイエス様に心を合わせていくことによって、私たちの改心というか新たな祈りが始まると思います。もちろんすぐに私たちが打ち勝てるか苦しみにですね、それはちょっとわからないんですけど、ただ自分の力で打ち勝とうと思ったら、やっぱりクリスチャンとしては間違いだと思います。自分の力でやるんじゃなくて、イエス様と力を合わせて、あるいはイエス様がしてくださることをに私を合わせていくというかですね、そこで神の勝利が、本当の新しいクリスチャンの生き方が私たちに与えられるのではないかというふうに思います。まあ、この悪に打ち勝つイエス様と心を合わせて、それは十字架に向かっていくイエス様に心を合わせて、私たちのこの生き方に改心と勇気と力が与えられるように祈りたいと思います。